コミュニティ内のクリア講習活動など長年にわたり地域の皆様の住生活環境の発展とともに地域に根ざした活動を続けてまいりました。特に住の部分では地域の在庫工務店建築職人としてお客様に有利な情報を提供提案し安心で安全な住宅を提供してまいりました。近年は大手ハウスメーカーが秋田県内の郡部にも進出し最近の若い人はハウスメーカーの展示場に直接足を運び契約する傾向があるようですが、そういった社会の流れの中で長年工務店経営をしてきた会員でも新築住宅の顧客を取ることが大変難しくなってきております。現在リフォーム工事が仕事のほとんどの会員が増えているのが現状でございます。本日は短い時間でございますけれども白石県議会議員技能連盟様との我々建築業界に事業者が日頃から抱えている担い手不足の問題や処遇改善の問題、さまざまな法改正による対応、近年多発している自然災害への対応などについて今後予定しております白石県知事の陳情のたたき台となることなる意見を本日の意見交換会を通して伝えることができれば幸いと思っております。本日は皆様方のご協力よろしくお願いいたします。
秋田県技能議員連盟の柴田会長からは後ほど懇親会の席でご挨拶いただきたいと思います。それでは本日の出席者をご紹介いたします。秋田県建設技能組合連合会佐々木正美会長、秋田県職業能力開発協会佐藤健一郎様、秋田県技能議会連盟会長柴田雅俊様、
はい、よろしくお願いします。
同じく秋田県技能議会連盟幹事長高橋武弘様、
はい、よろしくお願いします。
その他の出席者におかれましてはお手元の出席名簿を持って、割愛させていただきます。それでは意見交換に移りたいと存じます。はじめに本日の資料の説明を事務局よりご説明お願いします。
皆さんはじめまして、事務局長代理の門馬と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは、本日の資料についてご説明申し上げます。ちょっと分かりづらい資料となってしまいましたが、皆様のお手元には2つ資料がございます。表紙と、9ページまでが、出席者名簿、懇親会の配席表となります。会場のレイアウトとかそういった資料となります。10ページからですが、こちらの方が、昨年5月の令和5年11月の11日に、秋田県知事に、我々団体が、要望した際の資料ご参考資料として10ページから、24ページまでとなります。昨年は、資料ですが、12ページにございます通り、全6項目を知事の方に、陳情しております。ご参考資料として後でご確認をお願いいたします。それと、25ページからが今回の来年度に向けた、陳情の内容となっております。まあ、昨年度内容を被る部分もございますが、これにのっとって進めていきたいと思います。 それではまずはじめに、25ページの方をご参照ください。令和7年度へ向けた、秋田県知事への陳情の概要括弧案ということで、叩き台となります。本日、ご参加の皆様から、貴重な意見を頂戴し、これをもとに、来月以降知事の方へ、また、お力をお借りして陳情に行きたいという、計画を立てております。それではまずはじめに、25ページの1番ですが、秋田県の建築職人が加入している建設保護法が実施する特定健診、特定保健指導に関わる、国保助成のお願いということでございます。続きまして2番ですが、急激に減少しております県内の建築技能者の技術の継承を図るため、入職へとつながる環境づくりや、福利厚生等の充実、または県技術専門校を活用した人材の支援ということでございます。資料飛びますが、ページ31ページになります。2の1という資料ございますけれども、こちらがこの2番の要望に対する資料の、資料となります。続きまして、32ページから、飛びますが、39ページまでとなります。こちらも、2番の要望に関連した付属資料となります。32ページは、秋田県職業能力開発協会と秋田県技能士会連合会さんが毎年行っておりますものづくり教室を、ちょっと資料古いですが、令和3年度の実績の資料となります。35ページにもあります通り、ものづくり体験教室といたしまして、令和3年度、18回ほど開催しております。学校には、18校、職員、ものづくりマイスターの派遣としては163名の派遣があるようでございます。続きまして、また資料戻りますが、3番の、ウッドファースト秋田県内住宅販路強化事業の継続及び拡充のお願いということで、資料は40ページ3の1、こちらがウッドファーストの令和6年度の事業のチラシでございます。続きまして4番ですが、住宅リフォーム推進事業の継続及び制度の拡充のお願いということで、資料は参考資料といたしまして、41ページから44ページまで、ご承知のように、現在は住宅リフォーム推進事業は子育て世帯、移住定住、省エネ改修と、大きく分けて3つの区分けがあるわけですが、これを我々も利用して、顧客の獲得に、をしているところでございます。大変失礼しました。続きまして、5番でございます。25ページの5番でございます。技能者の生活基盤を守るため、民間工事の基準となる公共工事設計労務単価の民間への周知及び普及の支援のお願いということで、関連資料といたしまして、45ページから続きますが、54ページまでの資料となります。6番の最後の要望となりますが、 義務となった石綿調査関連および各種法改正への支援のお願いということで、関係資料は55ページから最後の58ページまでとなっています。資料説明以上でございます。また要望の部分でわからない部分があれば、はい、追加の説明をさせていただきます。
一通り事務局の説明が終わりましたので、要望に佐々木会長から発言していただきます。よろしくお願いします。
はい、挙手で座って説明させていただきます。よろしくどうぞお願いします。26ページからの要望と、また討議になりますけれども、一応読まさせていただいて、それを議論させていただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。ちょっと時間をいただき、確保になりますが、よろしくどうかお願いいたします。1番、秋田県の建築職人が加入している建築国保が実施する特定検診、特定保険指導に関わる保険組合の調整のお願いということでございます。平成20年度から全ての非保険者に対し、生活習慣病予防に向けた特定検診、特定保険指導の実施が義務付けられました。予防対策事業は医療費の抑制、ひいては国民皆保険制度の推進につながるものであり、私たち今後組合も全力を挙げて取り組んできたところでございます。しかしながら、特定検診、特定保険指導の実施にあたり、国保組合として公営保険並みのサービスを提供し、受診率の向上に努めるために多額の費用負担と短期的な受診者増により医療費の増加が見込まれます。当国保組合でも財政的に過大な負担を置いており、今後も非保険者の受診率、保険指導率を上げるための費用負担も多くなります。こうした費用負担が懸念される中にあって、公営国保は国と都道府県からそれぞれ3分の1ずつの公費負担が法律で明記されていますが、国保組合には同様の規制がありません。公営保険と国保組合の公費助成の違いは、同じ自治体に住み同じ納税義務を果たす住民にとって健康維持を図る観点で公平とは言えません。さらに費用負担の懸念して国保組合の取り組みが滞ることになれば、秋田県が目標とする実施率にも影響がつかねかねません。状況を踏まえ、今後も国保組合として安定した運営が続けられるよう要請いたします。で、急激に減少している県内の建築技能者の迅速な掲示を図るため、入職へとつながる環境づくりや県立技能専門校を活用した人材育成支援のお願いでございます。近年、県立技能専門校の抱える生徒数の減少について、我々組織においても同様の問題を抱えておりますが、少子高齢化が進む秋田県では、毎年高校、技能専門校や大学を卒業し、建設業の技能職に就く新規学卒者は100名には多い方で、年々減少傾向が続いております。我々大中小工務店もできる限り秋田県内で働きたい若者や建設技能専門校を 経験を専門校で経験を積んだ率先力の人材を採用するようにしておりますけれども、特に大規職は数えるほどしかおらず、数年後にはリフォーム工事の特に必要とされる技術の継承が隣ることになりかねません。我々は関係団体とともに県内の小学校を回り、ものづくりの楽しさに触れる体験教室の訪問活動や、秋田県職業能力開発協会が主催するものづくりフェアに継続的に参加し、活動を続けております。そうした活動を通して建築業界に興味を持ち入職する若者も職種によっては増加しつつあります。我々関係団体各事業所が取り組んでいる事例や県立技能専門校の取り組みをもっと紹介し、建築職人を志すきっかけとなるよう県内内外に情報を発信し PR していただくようお願いを申し上げます。また現在団体別に開催している建築技能競技大会も県が主催となって、たくさんの職種が一堂に集まるものづくりフェアの一環として開催ができるよう、県の新規事業として検討をお願いしたいと思います。3、ウッドファースト秋田県内の住宅販路強化の事業の継続及び拡充のお願いでございます。秋田県内の新築住宅着工数は年々減少傾向が続いておりますが、我々大工務店はウッドファースト秋田県内住宅販路強化事業を通じて、秋田県の目指す2050年カーボンニュートラル宣言を実施するために、新築住宅における検査木材の利用に積極的に取り組んでまいります。また大手ハウスメーカーではない県独自の事業として PR し、国や各自治体が実施しております各種補助制度とともに、お客の皆様に有利な情報を提供し契約につなげております。県内に住む方は土のぬくもりを感じる温かい住まいで憧れ持っている方は特に多く、引き続き県民の皆様に喜んでいただける木造住宅の提供と住環境整備のために、事業の継続と県内に事業を構える大市場工務店に有利な事業となるよう制度の拡充をお願いしたいと思います。4番、住宅リフォーム推進事業の継続及び制度拡充のお願いでございます。今年で12年目となる住宅リフォーム推進事業ですけれども、現在秋田県 でも再申請が可能となっている人材もたくさんある中、以前から再びリフォーム工事をした場合もう一度使えないのかというような県民からの問い合わせが多数あります。総連合会加盟の炭素が各自治体の各種陳情に出向いた際、県民からの要望として強く取り上げてまいりました。そうした地道な活動もあり、自治体のリフォーム補助金は再申請が可能な人材が増えております。過去に利用した方でも年齢とともにバリアフリー化や家族環境に合わせて増減地区工事が必要な住宅が毎年増えているのが現状でございます。秋田県では昨年と今年の4月に県内全域で発生した記録的大雨により、秋田市、五城目町、伊豆本庄市、三河保市、上小阿仁村などの10の市町村で多くの住宅で床上浸水被害が発生し、住宅の応急修理制度が適用となりました。そうした中、いち早く災害復旧 工事にも実況していただき、被災者の皆様にとっては大変助かる補助金となりました。引き続き現在も急に立っていない被災者にも被災者もおりますので、各種人体や秋田県の支援制度を進めてまいります。近年異常気象が秋田県にも多発しております。今後も県民の皆様が活用しやすい制度への拡充とともに、事業の継続を引き続きお願いしたいいたします。5番、機能者の生活基盤を守るため、民間工事の基準となる公共工事設計の無担保の民間への周知及び復旧の支援のお願いでございます。平成28年12月に制定されました建築職人基本法は、我々建築職人の多くの一人親方が理不尽な職場環境の中で働かされることのないよう、健康と安全を守るため作られた法律でございます。民間工事においても、請負契約の中で適正な工期を確保することや、不当に低い請負代金を禁止し、都道府県においても実情に応じた施策を策定し公表するよう通達され、施行後我々を取り巻く生活環境はここ10年間さまざまな成果が見られました。公共工事設計労務単価も11年連続で引き上げられ、さらには週休2日働き方改革の推進など、あらゆる処遇改善策が講じられた国と業界が一体となった取り組みが進められております。しかしながら、厳しい就労条件を背景に、依然として就業者の減少が著しく、民間の建築現場で1時2時下分けて働く我々の組織の建築職人の実情は公表されている公共工事労務参加とはかけ離れた賃金となっております。県内職人の平均年収をなかなか引き上げることができない要因にもなっております。県民の多くは公共工事設計労務単価を知らず、そのために民間工事においては未だに3分の1程度の単価でも高いと思われており、令和6年6月に一部改正となりました担い手担保の施行に伴い、建築職員の処遇改善の推進として労務費賃金の支払い実態の国及び都道府県が調査把握し施策を実施することが強化されました。近年多発している自然災害発生時の対応の強化として、特にインフラ整備の担い手と地域の防災の守り手である建設業がその役割を果たし続けられるよう、我々の建築工事業界における後継者育成と担い手確保のためにも、建築職人が安心して暮らせるよう、引き続き秋田県として民間工事に反映されるよう、公共工事設計労務単価の周知と実態調査の確認をお願いしたいと思います。6、基本となった石綿調査関連への支援のお願いでございます。昨年10月1日より全ての建築物に対して石綿事前調査報告の提供が義務になりましたが、その調査報告は資格取得者のみが行えることとなりました。我々大工工務店も対象になりますが、資格取得のための受講料や事前調査にかかる費用は高額で、全ての大工中小工務店では 断できる金額ではありません。しかしながら実際はお客様に法律の施行や法改正についてご理解いただき、調査費用や処分料を使用経費としていただかなければなりません。なるべく早く全ての事業者がこの資格を取得し、 法改正の周知と適正な手順で調査を終え、処分を行うことができるよう県より肩押しをお願いいたします。また令和7年4月からは国土戸建て住宅を建築する場合、建築確認手続きが見直され、4号特例見直し、省エネ基準の適合義務化に伴う設計図書や審査書類が増えることになります。ロシアによるウクライナ侵攻やコロナ禍以降の原材料費の高騰により、あらゆる物資が値上がりし、住宅価格にも影響が出ております。住宅金利の引き上げや職人不足も重なり、今後お客様の負担もさらに増えることが予想される。今日の皆さんとの意見交換の問題にさせていただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。
はい、続きまして秋田県職業能力開発協会会長佐藤健一郎様より発言していただきます。
はい、私の3点を説明いたします。今の3つの項目について簡単に申し上げませんでしたけれども、職業能力開発協会の方としては、今説明された2番の対策について紀ノ国屋のことを一緒に見ていろいろな取り組みをしております。若者の技能離れを求めるという若い技能人材が不足している、若手の労働力が不足しているというような問題が進行しておりますけれども、そういう中で、労働開発協会と技能組合が協力しながら力を入れて取り組んでいるのは、先ほどの説明の中にあったものづくり取り上げ提案というものがあります。これは下根前から取り組んでいる課題なんですが、コロナのために3年ほどできない状態がありましたけれども、また復活してそれが進められるような状況に変わってきました。で、小学生また中学生の若い人たちがものづくりを体験する、そういう機会を提供するということで、例えば椅子を作るとか、またいろんなボードのものを作るとか、その子どもたちが 3種類4種類ものをものに取り組んで、それを体験して入ることができる、大体の子どもたちに喜ばれる力ってないんですけれども、こういうことをやることによって技能にこう親しみを持ってもらう、で将来そういうものを仕事として頑張っていこうというような若い人たちを育成してきたというような取り組みであります。まあ、先ほどのお話の中にもありましたけれども、各地域で、やっている内容なんですが、できれば県の方にもこのことを理解していただいて、大きな集まりというか、その大々的に例えば北新地を行うとか、そういう地域、地方でもできると思いますけれども、そういう取り組みができればいいなということで、技能人連盟の皆様のぜひともご支援をよろしくお願いしたいというふうに思っております。また職員乗り換え協会では技能研究とか職業訓練をする若い人たちの取り組みに、この技能人材育成事業という国の事業がありますので、 それを活用していろいろな取り組みをしております。ただなかなか参加する人が少なくなりつつあるというような状況がありますので、そういう若い人たちに一生懸命働きかけて皆さんのご協力のもとに、なんとかこの技能の活性化というようなものに取り組んでいければというふうに考えております。どうか皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ただいまお二人から発言いただきましたが、他出席の県連合会の皆様からも発言をお願いいたします。まずはじめに大館建設技能組合代表の代表の方、お願いいたします。
はい、皆様ご無沙汰です。大館建設技能組合の発言をただいま、佐藤健一郎さんから、詳しくお話しあったのにつき加えまして、今回の2番目の慎重に掲げていることと同様なことではありますが、急激に減少している県内の建設技能者の継承を図るため、入職へとつなげる環境づくりと若手人材の育成では業界全体の発展が欠かせない要素であります。若手の雇用を継続的に維持していくための社会保険、福利厚生の経費の助成、若手を雇用し事業を継続するための事業所の負担などいろいろな要素を含まれております。どうか、助成金を支援していただきたいと思います。以上です。
はい、続きまして鷹の巣建設技能組合代表の方お願いいたします。資料は29ページにありますのでご参照ください。
どうもよろしくお願いいたします。鷹の巣技能組合の副組合長岩芳生でいます。急遽お願いしたもんで、私文章で書けなかったので言葉で言って書いてもらった次第なので、この中の一番私がお願いしたかったのが、空き家はすごい増えてます。でその中で住んでる人たちの建て替えの時に解体の補助をいただけないでしょうかっていう形でちょっと検討していただけませんかね。解体費用は結構皆さんいろんな形で出していただいてるんですが、それもなんだけれども建て替えする人、そこにそのまま住み続ける人に対して解体の補助をいただきたい。少なくとも私はこれは県にとっても町にとっても損でない話として提案させていただきたい。当然固定資産税も新築すれば上がるはずですので、10年したら50万か何もだって出した金は戻ってくるはずです。だから何とか建て替えのところに補助金、解体の補助金をいただけないでしょうかっていうお願いを、文章的に至るならとこういう形になるんでしょうけども、何とかそこの部分をお願いしたい、検討していただきたい。建て替えに対しての解体補助金ってまだどこも出てないので、初になるように何とかお願いできませんでしょうかっていうお願いです。よろしくお願いいたします。
それでは、本日の当連合会からの説明や要望に対し、ご出席の県議会議員の皆様方からご意見をお願いしたいと思います。以降の進行役を技能議員連盟高橋幹事長にお願い申し上げます。
はい、皆さんお疲れ様でございます。着座にて進行させていただきますが、これからの意見交換会、技能議員連盟幹事長を務めさせていただいております高橋です。どうかよろしくお願いを申し上げます。それでは意見交換でありますけれども、その前に今日は県議会建設委員会の児玉委員長が出席をされております。昨年連合会の方から県の方に出されていた要望等について、今の取り組み、そして実績等について情報を提供していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは児玉委員長お願いいたします。
は はい、建設委員会委員長の児玉と申します。よろしくお願いします。昨年県の方に要望された内容ということで12ページの事業になりますけども、その点で建設委員会の方で関係する部分について若干取り組みについて説明したいと思います。丸2番の建築技能者育成につきましては、県立技術専門校等の所管は雇用労働政策課となりますが、建設部としましては建設政策課所管の建設産業人材確保対策加速化支援事業補助金において、秋田県建設技能組合連合会に対しまして住宅リフォームに関する講習会等の開催に要する経費に補助金を補充しております。また住宅リフォームに関する講習会では企業会員を対象にリフォームに必要な建築職人確保のために必要な社会保険制度や資格などについて周知しているというふうになっております。で4番住宅リフォーム支援事業の執行状況についてお知らせしたいと思います。令和6年度住宅リフォーム補助金の執行状況8月末現在になりますけれども、子育て移住定住断熱省エネ関係合わせまして、当初予算額が3億1675万円に対し1億1878万7000円490件の申請となっておりまして執行率は夜間の 37.5% となっております。令和5年度とほぼ同じ感じのペースで進んでおります。それから昨年から出ました災害復旧分といたしましては昨年の7月からの申請の復旧申請、災害復旧の申請状況なんですけれども令和5年度末分で7153万1000円922件で令和6年4月1日から8月末までで1107万円142件の申請となっておりまして累計で8260万1000円1064件で執行率が 71.2% ということになっております。で次に5番の関係、公共工事労務単価の民間周知という部分では、建築も含めまして、土木建設の方でも同じような状況が続いているということで、まず県発注工事の部分につきましては、下請けの企業の状況について元請けを通じて指導しながら実態調査チェックを強化するようにということで委員会の中でも、県の建設部の方には言っております。また国の担い手三方を踏まえまして、処遇改善の推進と人手不足をの解消を進めるようにということでも委員会の中では議論になっておりますので、お願いします。で最後6番の石綿赤面ですかアスベストの関係なんですけれども、これにつきましても所管は県環境管理課となりますが建設部におきましては業界内の理解促進を図るため建築住宅課がアスベスト調査のパンフレットを作成して業界団体に提供して会員企業への周知を依頼しております。また石綿調査にかかる費用はまず建主が基本負担するものでありますけれども、住宅リフォーム支援事業につい住宅リフォーム支援事業において、石綿事前調査費も補助対象としております。以上建設部に関係する部分でございます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今児玉建設委員長の方から県の取り組み実施等について情報を報告いただきましたけれども、これに関して何かご質問等ございましたらお受けいたしますけれども、まずはよろしいでしょうか。
はい、
会長。
はい、どうもありがとうございました。いくつかあるわけですけど、この石綿調査に関しては、
知事陳情の際に知事に早速手当していただきました。それはですね、実はリフォームの中にその調査費も入れますよっていう返事もらったんですけれども、そのリフォームの中に入れるということは大変ありがたいんですけれども、実質はその8万円っていう上限があるわけですよね。その中では入れていただいても他との価値すれば全然その費用は足りません。ちなみに調査費だけで大体15万ぐらいかかります。医者と調査ですね。それだけでも足りないというか、大変応援ありがたいんですけども、実態はそういうような格好になっております。十分ではないと思います。それと今言ったように、その石渡調査は去年10月1日から全部、これは主にこう解体の方に主になると思うんですけども、これは何もその解体に関わらず、建物の解体する場合もこの石渡調査が必要になります。申請だけそのくらいかかるもんですから、実際はその応援もらってる金額ではとてもとても足りないなっていうのが現状でございまして、そこら辺はいろんな都合あるかと思いますけども、いずれこれは今後去年の10月から、どの建物にもその調査が必要、これ義務付けられます。ましてや今空き家が多くて、そういうものが多分多くなると思います。その費用負担は接種お客さんからの分になるわけですけども、そこら辺の部分ももう一度チェックしていただきたい、増額をしていただかなければだめだなという感じが全体でございますので、どうか一つよろしくお願いしたいと思います。
はい、これって国の支援事業の方も あったんでしたっけ。
国の支援はないと思いますね。ありますかな。国の、その今言ったその
リフォームの違法はあるけども、石渡調査はない。
ああ、そうです。そういうことですね。
そうすればまず金額も含めまして、まず国のこれ大気汚染防止法の関係で必ずやらなきゃいけないということでしたので、まずぜひ健康にお願いする部分にはその。子どもについてお願いしていただきたいですし、我々委員会の方でもそうすればこの金額等につきまして検討に要望していきたいと思います。
はい、ありがとうございました。そういった意見を受け止めまして、聞いているので取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。それでは先ほど技能組合連合会、そしてまた大館建設技能組合、高野市建設技能組合の方からさまざまな要望が出されました。これに対して技能人連盟の県議の皆さんからご意見とご質問とございましたらお受けにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。挙手をいただければと思います。はい、佐々木先生。
すみません、佐々木と申します。会長さんからお説明いただいた12ページのところでいうと 5番のところですけれども、民間工事への周知ということで、それが一番の趣旨だと思うんですが、冒頭会長さんのご挨拶の中にもあったかと思いますけれども、年々設計労務単価が上がってきていて、皆さん方の生活もだいぶ改善されてきているという旨の趣旨のご発言がありましたけれども、設計労務単価が年々上がってきていて、実際に実感として皆さん方も単価が上がってきているという認識でよろしいですか。先ほどのご説明の中でもそのように聞こえるのですが、その辺の実態をちょっとお聞かせ願えませんか。
はい、ありがとうございます。実態は上がってないと思います。上げられてないというか、設計の単価自体は上がってますね。これはネットですぐ出てきますけれども、実際は今3万1900円になっているのかな。設計の単価それはこれ当てますと思いますね。実態はそんなに上がってないですね。つまりお客さんの分そんなお客さんというのはそれ各個々の条件もあると思いますけども、末端の建築職人に対する その、まあ、3万1900円というのは出てないと思います。
はい、私もいろんな皆さん方の業界の方々からお話聞くと、設計の単価は年々上がってるけど、実際に現場で働く職人さんの給料は全然上がってないよという話を結構耳にするんですよ。でちょっと冒頭から年々設計の単価が上がってきていて、ごめんなさい、言葉の捉え方が間違っていたらあれですけど、まあ、ちょっと環境もだいぶ改善されてきた矢の話のように聞こえたんですが、じゃあそこはちょっとなかなか実感としては公共工事においてもなかなかその設計の単価が上がってきてるけれども、実感としてはやっぱりレベルとしてやっぱり上がってきてないというのが実感ということでよろしいですか。じゃあそれに加えてなおさらその民間の工事に関してはさらにやはり単価的には、まあ、皆さん方の立場から言うと元請けがいて1時2時その下でお仕事をもらうという立場で言うと、まあ、ちょっと言葉に語弊があるからかもしれませんけども、まあ、ちょっとお仕事をもらうという意味では弱い立場になってしまうので、おそらくその安い単価でもいろんなつながりの中で工事を担わなければならないという現実もあるんだと思うんですけれど、やっぱり先ほどおっしゃいました実際には3分の1ぐらい程度 の金額しかないけども実際それでも高いと思われているというふうなご発言もありましたけれども、その点をちょっともう少し詳しくお聞かせ願えればと思います。
まあ今この仕事っていうのは競争の世界ですので当然相手があるわけですから、仕事が薄いと当然そこは競争になるわけですよね。これはまあ競争の原理そうどうしてもなってしまうと思うんですけれども、まあ実態は今設計労務単価っていう金額があるわけですけども、まあそういったのはとてもでもできないのが現状です。それでもやっぱり中には仕事が薄いもんですから。まあ、極端に遊んでるもいいというような判断すれば治療所の方もいらっしゃると思います。実際は、まあ、3分の1、まあ、年末設計労務単価は3分の1、1万弱というふうになりますよね。それでもやってる方はいらっしゃるということです。それが実態だと思います。
よろしいですか。他にございませんか。
すみません、今日も考えています。よろしくお願いいたします。この2番 の急激現在の建築技能者の皆さんの人数が減っているというお話がありました。で、まあ、特に大工さんということで少し前に関係 の別の業種の方がですね、もう少し経ったら家もだけれども、例えば公共工事とかで建てる建物、そういうものなどが大工さんがいなかったらやっぱり建てられなくなる、作れなくなる、そういう時が来るんじゃないかというふうに心配をしているというふうに話、そういう話をお聞きしてすごいびっくりしたんですね。でだとすればもっとこう県が建設関係では建設部になんとかセンターっていう担い手を育成するというのではない、加工していくためのセンターを作って取り組みを進めた、始めたのが何年か前からですけれど、そういう、こう対策を必要、圧倒的対策がもっと、ね、必要なのではないかなというふうに実感をしたんですけれど、その何て言いますか、今減少しているそれがどのぐらいのこう危機感というか切迫しているものなのかというふうなことだとか、あとここにありますけれど対策のこういうことを求めるということはありますけれど、この他に何かありましたらお知らせいただきたいと思います。
どうもありがとうございます。まあ、実際は、まあ、これは草木園だけじゃなくて少子高齢化ということが大きい原因になっているわけですよね。それで、 そういう大きい流れの中にですね、我々が当然いる生活しているわけなんですけれども、もちろんその将来的な危機感を持っております。それに対するなんか対策というか、まあ、県の方では、まあ、今厳選文庫という庫があるわけですけれども、厳選文庫の実態も、生徒数がかなり減少しているのが実態なんですよね。それは原因は何なのかなと思うんですが、まあもちろん建築っていうのは、まあ大学に関してだけじゃないですけど、ある程度習得するまで期間がかかるわけですよね。例えば5年とかっていう期間がかかるわけなんです。その間が、どうしてもこう耐えられないというのは絶対なんですよね。それは今現代のこう子供たちの一つの大きな流れなのかなと思うんですが、まあ、そこをこう我も事業主の端くれなんですけど、こう繋いでおくことはできないんですよね。まあ、要は個人のこう思い出が、まあ、簡単に言うと、今言ったその待遇面だとかいろんな面でやめていってしまうっていうのが絶対なんですよね。だからそこの辺のところを、まず我々、一事業主だけじゃなくて、県の方からも誰かの支援みたいなのがあればいいなと思うんですが、具体的な面はちょっとありません、ありませんというか、しないのが重要だと思います。
わかりました。テレビなんか見てますと DIY とかってすごいこう、大掛かりなものもありますし、小規模なものもありますけれど、ああいうのを見てれば、まあ、もっとこう若い方たちもね、結構ね、目を向けていただいてもいいのかなというふうに思うんですけど、なかなか難しいということなんですね。分かりましたというか、はい、厳しいということが分かりました。
よろしいですか。岡山、大瀬さん。
はい。
はい、今日はありがとうございます。高橋剛と申します。3番もですね、ウッドファースト秋田県内住宅販路強化事業ということであります。これ実は私明日議会の質問でですね、県産材の利活用事業ですね、この事業について聞こうと思っててあれだったんですけれども、まあそういうことで県産材をなんとか、使っていこうということで、この住宅に対する補助ということでありますけれども、でこの中に大手ハウスメーカーの技術もありますが、おそらく安い、外材を活用したいということで、できるだけその単価下げたりとかっていうことがあるように聞いてます。で一方で今その自己単価もこれだけ物価が高騰している中で非常に急激に上がっているという中にあって、今拡充のお話もありましたけれども、果たしてこの、今の現行の制度で、県産材を活用する、住宅を建てようとする人が活用 しようとかっていうこの動機づけインセンティブに なっているのかどうかというあたり の現場の感触をですね、もし、お分かりあれば、お知らせいただければというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
どうもすいません。私、郡林の方の、県北の方の郡林の方のウッドファーストの会長をやらせてもらってます。岩と言います。ただ、新築だけだと、さすがに、もう、使っていくっていうのは厳しくなってきてます。で、できればリフォーム、フルリノベって結構今、流行りなので、それに関してどのくらい の立法室使ってっていう形で立法材木を使う部分にも補助を出してもらえると結構検査材を使えるのかなって思ってます。フルジュネーブだと結構の量使うんですよ。 でほとんどそれで地元の、製材所のところから買うので、そこら辺も考慮してもらって、そういうふうな形で補助を出してもらえるとありがたいかなと。新築だけだともう限界だと思います、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。一応いろんな都道府県でもですね、都道府県とか東京はちょっと調べてないんですが、他の県でも同じような資料がたくさんあって、今おっしゃったようなリフォームに関してもですね、控えるだったりとか、あとは金額も全然違う、かなり70万とか60万70万最大ですね、そういった感じのところもありましたし、あとはウッドデッキを作るやつも補助しますよみたいな、そういうやつもあったし、様々だなと思ってきたんですが、大変良いお話を聞かせていただきまして、ぜひまた提案していきたいと思います。ありがとうございます。
はい、ちょっと
はい、高橋先生どうもありがとうございました。今新築という、新築という条件があるわけなんですけども、実際の流れは両方の関係者がすごく多いわけなんですよね。それでございます、秋田県産材というのは何もその構造材、つまり柱とかそういう太いものだけではなくて、もっとこう化粧材だとかそういうものにこう広げると、だいぶこう秋田県産材の材料を履けるというか力が多くなると思いますので、その新築工事だけにということであれば、今皆さんがやりたいようなことになると思いますので、ぜひそのリフォーム関係にもその材料使えれる補助があれば、だいぶ経済的がもっとこう使える状況になるのかなと思いますので、ぜひそこら辺をちょっと、ご協力お願いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしいですか。
はい、
鈴木先生。
はい、秋田市の鈴木と申します。資料31ページのこの新卒者の採用状況のところについて伺いたいんですが、これ一番下に、事務技術含めて104名とあります。これ作成が建設業協会さんということで、おそらく建設業全般の数字だと思うんですが、その中には技術者も技能者も存在しているのが、技能者として、どれぐらいの、学生さんが新たに入職しているのかというような数字はあるものでしょうか。
すみません、事務局ですが、この資料、31ページではあくまでも技術者事務者という区分けしかございません。ここで技能者となれば、さらに数は減るということはまず予測はできます。ちょっと数字ははっきりとした数字はまたちょっと私どもの方の、関わっている会議とか団体のそういったお付き合いしているようなものではちょっと用意はできません。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。やっぱり先ほどから技能者の、維持継続というのがすごい課題だと思いますし、私たちも非常に不安に感じておりますので、ぜひその技能者という皆さんがどれぐらいこの先新たに供給というか入職をして維持していくのかという、数字もですね、これ非常に難しいかもしれないんですが、組合連合会さんの方で、把握の上教えていただければ大変ありがたいと思います。はい、以上です。
よろしいですか。他にございませんか。
はい、
三浦先生。
はい、秋田市の三浦です。石綿の方でちょっと行きますか、教えてもらいたいんですが、いわゆるアスベストですよね。これ調査義務化になったということで、この要望書を読んでみると、その、資格取得のための受講料や事前調査にかかる費用ということなんですけども、ここではその資格取得のための費用、それを補助してほしいという要望なのか、もしそうすれば、じゃあ受講料というのはいくらぐらいかかって、どのぐらい補助してもらいたいという要望があるのかお聞かせいただきたいということと、実際その調査費用も含 めて解体費用は、まあ、先ほどの話にもありましたけれども、接種、まあ、お客さんが払うべきもので、業者さんが負担するものではないと私は思っているんですけれども、実際、現場ではそれがなかなかうまくいかないような事例とか、それから困っていることがあるのかどうか、それをちょっと確認させてください。
はいはい、最初の質問ですが、受講料のお話になります。県内では2団体、県細胞、我々県細胞って言ってるんですが、労働局 の、まあ、改革団体というか県細胞という団体がございます。 それと秋田県建設業協会、失礼しました、労働基準協会、その2団体でしか、秋田県内はその講習会を実施しておりません。まあ、受講料なんですが、まあ、大体が3万円から5万円程度だと思います。はい、まあ、それの補助、まあ、補助もそうなんですが、実際、まあ、その要望の内容といたしましては、その受講料の補助よりも調査費用を本来は伝えたかった要望でございます。
は
い、
分かりました。
はい、
その調査費用ですけどもね、でも実際これは業者さんじゃなくて、その接種、まあ、お客さんが負担するべきもので、これアスベストあるかないか調査しますよね。で、役所も必ず見に来ますよね、チェックしますよね。で、アスベストがなければ、まあ、通常の解体ということになるから、その解体費用とこの調査費用はひっくるめて、接種に請求するのでいいのではないかと私は思うんですけども、で、アスベストがあった場合は、まあ、当然これかかり増し、かなりかかり増しになりますので、まあ、その建物の内緒によっても違うんですけども、まあ、その場合であっても、それで、まあ、解体やめるとなれば、まあ、話は別ですが、まあ、そうもしてられないから、まあ、もし集まればかなり高額になるけれども、アスベストの除去もしながら解体して、その費用は調査費と一緒に解体費用の、まあ、総額の中の一部に、まあ、調査費があるという形で、まあ、これはもう義務だし、接種もそれは当然払わなければいけないものだというものだと私は認識しているんですけども、じゃあお客さんの方から見るとなかなかそこが浸透していないので、当然周知して理解を深めるような形で県民に対応してもらいたいという、そういうご要望と理解してほしいんでしょうか。
はい、皆さんその通りです。それは先日陳情の際に、県民にその通達してほしいという願いを知事の方に要望いたしたところでございます。で、今言ったその調査費用ですね、まあ昭和55年ぐらい、まあ、ちょっとこの数字ははっきりしないんですけども、55年以降、令和28年までの間に工事した建物とかいう枠があるんです、幅があるんですよ。それでその範囲内にそのアスベストが入ってる、調査をしなさいということになってますよね。で、入ってる場合はやっぱり現場の状況あるわけですね。入ってるとすると防護する、マスクをする、その解体状況をきちんと労働局に申請するというようなことも踏まえて費用がかかるということになるんですよ。で、それをお客さんの方に請求することになるんですよね。で、それがまあ確か幅があると思うんですけど、15万ぐらいかかっちゃう、もっとかかるかもしれない、その引き算費用によっては。その分の費用の、助成をお願いしたいというのが要望ない中にございます。それが今のリフォームの中に、その費用を充当するということなんですけども、その実際はそのリフォームの、補助は上限ある、まあ、いろんな制度あるんだけど8万ぐらいが上限なはずです。その中でとてもその入ってしまえばとても他の事業のものは使えないという状況になりますので、それの実態を、まあ、県民に、みんな知らせていただくことが必要なのかなと思います。これはどんどんこれから増えてくると思いますので、それがその費用がかかるので建物は解体しないと、そのまま放置しておくというようなことが見えたわけですよね。だからその辺のこう前の事はあると思うんですけども、その実態がそういう状況なので、まあ、その支援の方をよろしくお願いしたいというのが内容でございます。
ありがとうございます。 とうございます。わかりました。あの実は私も解体してアスベストが出て、で当時かかりましするんですよね。で、まあ300万があるもんだとんでもない金額になって、で業者さんにやめるかなって言ったんだけども、そういうわけにいかねべんということで、まずやれということでまずやったんですけども、やっぱりそのそれは、まあ、業者さんに逆にね、あるんだから今ここでやらないといけないんだから払えと言われて、逆に業者さんに言われて、やっぱりこれをやらなきゃいけないものだなと、アスベスト対策も含めてですね。だから、それはまあ理解すぐしてくれる施設さんばかりだといいんだけども、まあ、そこはなかなか今よくは、まあ、去年の10月からですか、これあの義務化になったけど、まあ、それがあるので、そこをまず言われるんですね、あの周知徹底して、その工事解体がスムーズにいくような形の流れを作れるような、ことをやっていくという形のご要望でよろしいわけですね。
はい、建てるのアスベストが入っている材料がいろいろあるわけなんですけれども、まあ私たちに言わせると、そういう材料を国が進めた方がいいですよね。根が前に、例えばあの燃えないようとか、これはいいよとかっていうことで、国がどんどん進めた結果が今の状況になっているわけなんですよね。まあその話でもしょうがないわけですけども、そういう状況のある子たちなんですよね。だからそれが例えば県あるいは国とかっていう、もうちょっと広くね、そういうあの補助を使えるような設定しないと、実際は治っていかないというような思いがします。だから大体国に進めるものは大体ダメだっていうのはほとんどなと思うんですだからその辺が何年か後にはこういう実態になってるのは間違いないんですよ。だからまあその話するとなんか変なになっちゃうんですけども、大抵がそうなんですよね、それがもうなんかな、まあ、ちょっと変な話になっちゃうんですけど、実態がそうなんです、まあ、確かに一面だけ見るとね、やっぱりすごい日だと思うんですけども、絶対は健康被害になっちゃってるんですよね。それをまた国民になしつける格好になっちゃうんですね、絶対ね、そういう状況になってるんです。だからその物事の開発するために一面だけじゃなくて、やっぱり自然のものを使う、草木建材を使うとね、やっぱり木材を多く使って谷も建てるというようなことは、やっぱり元さんも取ってくるような感じするんですよ。それがそういう方向でもちろんあるんですよ。あのその結果になるんですけれども、今現在はそんな状況だということなんですね。だからもうちょっとこう、もちろんそれは我々でも責任があると思うんですけども、物をこうなんか使う際にですね、やっぱり便利だとかいいものだとかっていうものを先行してしまうと、今やな人体がなってしまうんだなっていうことも現実としてあるのかな。それ1、2年で来ないんだけども、10年は10年になった時にそうなっちゃうんだなっていう感じがちょっとします。ほんでそこら辺も踏まえながら、あの経済の先生方にもちょっとこう対策を取ってもらえばありがたいなと思っておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。
よろしいですか。
はい、
予定の時刻がだんだん迫ってきておりますので、一人もう一方ということで。
あ、
加藤先生。加藤先生。
アスベストの件ですけれども、まあ、国や県に話にされますけれども、今市町村でもリフォーム事業に取り組んでいる市町村ありますよね。で一義的に空き家対策は市町村、県は大枠ではあれですか、やっぱり市町村が一番今深刻な課題として捉えられている。そしてそれをですね、やっぱり今日は県議会ですけれども、やっぱり団体としてはやっぱり市町村に対してのそういう場合のいろんなスペシャル対策に対する支援を求める、そしてあるいはそういうものに対する理解を深めるというのは私は必要だと思うんですね。特にもう70年代、80年代、90年頃までアスベスト使ったものが使われてますので、そろそろかなり古くなってますので、これはもう需要が需要というか増えてますので、それで市町村に対する働きかけという考えはないんですか。
もちろんそれもね、私たちは 私は大臣にいるんですけど、秋田県民ですから、ね、それは一市町村にだけということではなくて、これは全体で考えなきゃいけないということになるんで、国全体で考え、その対応ですよ、それを認識させるということが必要なのかなと思いますよね。だから、その市だけ、県だけということではなくて、こういう問題は、全国にあるんだよということを認識の上に考えないといけないんじゃないかなと思います。もちろんその市単位で、まあ、応援してくれるところもあるんですけれども、それだけではこれは対応しきれないと思うのでね、我々こう、まあ、そのことの徹底というのはやっぱり国民に全部知らせるという方向をしないと、それは一時しのぎみたいなのもそうなのかなって感じますので、まあ、だから今日は県会の先生方ですのでね、ぜひその、県の立場で、県民にそういう集中していただきたいと思います。
よろしいですか。あの最後、渡辺先生から日本について質問ある
し、言ってんだっけ、まあ、今だいぶ話題になってる住宅リフォーム、毎回私同じようなこと言ってるような気がしますが、あの先ほど小玉建設委員長の方に執行率がねちょっとだいぶ低いなと、で前から言ってますけども、佐々木知事がいわゆる経済緊急対策で取り入れた一般の部分がなくなってですね、それがやっぱり、まあ、県民から一番需要があるのはそこじゃないかな。で我々も、まあ、いろんなこう要望をしているときですね、この、まあ、子育て、それから移住、断熱消費、これもね、もちろん大事なんですけども、やっぱり総合的な住宅療法、やっぱりそろそろもう一回ね、現地に立ち返って、先ほどのいろんなことありますけれども、これ、業界もそうですけども、我々県議会もですね、こっちから合わせて一緒にやっていくというのは感じにならないと、なかなかこれ、毎日進まないなと。せっかく参考も取って予算がね、執行率がさっきの話だと1億3000万ですか、ちょっと低いなこういう感じします。これはもっともっと声を大事にして取り組んでいかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。一緒に頑張っていきましょう。
先生ありがとうございます。やっぱりそこにはね、執行率が悪いっていうのは、例えばリフォーム支援を一度使うと2回目使えないっていう一つの大きな紙があるんですよ。そこが一つの問題なのかなと思います。それは各市町村では、2回目もいいよと、例えば大臣なんかそうです、現在もって秋田県の場合は、一度使うと使えないって言われてるんですよ。つまり8万円以内で使って、まあ、残り3万円使って5万円残ってる、例えばですよ、それ5万円は使えるんですけども、満額使っちゃうとあと2回目使えないっていうふうになっています。そこが今執行率が悪い面も一つあるのかなと思います。多分市長の方たくさんいると思うんですけども、一度使ってしまったためにリフォームのあれができないというような方もかなりいるんじゃないかと思います。そこら辺のところをちょっと管理していただくと、今この通りね、またバリアとか、そういうものが必要になってくる時代になっていますので、それすらもう一回使うとダメということになってしまうので、そこら辺の方を予防したいなと思いますので、よろしくなんとかお願いします。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次の予定もございますので、ここで進行の方は、木原専務会に、
はいはい、
開始したいと思います。よろしくお願いします。
それでは、皆様から大変貴重なご意見を頂戴いただきました。予定の時間となりましたので、これをまとめまして、秋田県建設技能組合連合会と秋田県技能機械連盟との意見交換会を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。それでは引き続き、懇親会に進みますが、会場の準備がございますので、一旦お退出してロビーにてお待ちくださいますようお願い申し上げます。